藪の影。
一。
今日ここを出て行けば、お前にはもう阿部の家より他に家と呼ぶものはなくなるのだ。父も母も兄弟もあると思ってはならない。
父の図書にはそう言われた。母は涙ぐんだ目で、いつまでもじっとこちらの顔を見守りながら、よほど思案に余るようなことがあったら相談においで、とだけ囁くように言ってくれた。そして兄の言語はいつもの無造作な調子で、今夜は殿居番だから残念ながら祝言の席へは出られない。まあしっかりやれ。阿部は頼みがいのある男だ。きっと幸せになれるよ。
そう言って笑った。
女と生まれたものは誰でも一度は聞く言葉であろう。そしてどう言い回してもありふれた平凡なものでしかないそうした言葉の中から、誰もがそれぞれ忘れがたい感銘を受けるに違いない。父の言葉の厳しさ。母親の温かい愛情、兄の祝福、どれにも格別新しい表現はなかった。けれどもユキには、それが皆胸に染み通るほど切実に聞こえ、嫁ぐという覚悟を改めて心に刻みつけられたのであった。行く先には少しも不安はなかった。夫となるべき、阿部久之助は200石余りのお難度役で、金国元締まり方を緊直に務めており、恩和なことにも定評があるし、老母一人しかいない家庭は穏やかさとつつましさそのものだという。老母、那保女とも一度会っているが、体つきの小柄なしっとりとした婦人で、絶えず目元に静かな微笑を浮かべているという風だった。ユキにとってただ一つ心配なのは、自分が800石の大寄り合いの家に生まれ、父母と兄との深い愛情に包まれて育ったこと。世の中の辛酸を知らず、ただ伸びやかに過ごしてきたことだった。富裕とは言えないまでも、不自由ということを知らなかった腰方に比べれば、200石の家計の切り盛りはたやすいこととは思えない。日常の細かいことの端々にもいろいろ習慣の違いがあるだろう。そういう中へうまく入って行けるかしらん。それだけがいつまでも心にかかっていた。三の丸下の成果を出たのは暮れ方のことだった。阿部の家は寺通りといわれる武家屋敷の外れにあり、乗り物が着いた時はもう火が灯っていた。仲人の吉岡頼母夫婦に導かれて入った一間は、それが自分の居所になるのであろう、六畳ほどの落ち着いた部屋で、新しく張り替えた襖や障子に燭台の光が映って眩しいほどだった。老母、那保女が挨拶に見え、続いて四五人の婦人たちが仲人夫婦と会釈を交わしに来た。ざわざわした人の出入りや、腰入れの荷を運び込む物音など、気ぜわしいあたりの様子をユキはじっと座ったまま、綿帽子の中でよその世界のことのように聞いていた。どのくらいの時が経ってからだったろう。あたりの騒がしさが静まって、すべての物音がピタリと止まったような一瞬。ふと、遅いな、という誰かのつぶやきが聞こえた。誰かが立って部屋を出て行き、母と頼母夫人とが何かささやきあった。